ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、11月も下旬に突入で、今週の木曜日はアメリカ最大のファミリーホリデー、サンクスギビングがやってきます。街はすでにホリデームードで浮き足立っておりますけれども、ということで今週の放送はサンクスギビング感謝祭直前スペシャルとしてお届けいたします。そんな感謝祭スペシャルの本日のお客様は、先週に引き続きクンダリーニヨガネオタントラインストラクターの高谷美智子さんです。前回のね、前編ではクンダリーニヨガネオタントラとは何かを語っていただき、クンダリーニエネルギーを上げてチャクラを開いていこうというお話や、クンダリーニオーガズムについて、現在問題になっているセックスレスの原因や改善方法などお話しいただきました。まだ聞いてない方は前回の放送も合わせてお聞きください。では今週は美智子さんがクンダリーニヨガネオタントラインストラクターになった経緯や、美智子さんの今後の野望、それから性の解放とともに、美智子さんからのリスナーの皆様への一言など、ファミリーホリデーにしてはちょっと過激でセンシュアルかつエネルギッシュな放送となっております。それではどうぞ。
じゃあまず、そのクンダリーニヨガ、そしてネオタントラに出会った経歴も聞いていこうかと思うんですけども、幼い時からいきなりタントラとかそういう感じじゃないんですよね。
じゃないですね。
どうしてというか、日本にいた頃はどうしてたんですか。
日本にいた頃は全然知らないですね。
あ、知らなかった。アメリカに来てから。
アメリカに来てからですね。
なんでアメリカに来ようと思ったんですか。
アメリカはですね、元々ジャズピアニストになろうと思って。
美智子さんミュージシャンって言ってましたね。
はい、今も続けていますが、
はい、ジャズミュージシャン。
はい、
それが目的でアメリカに来たんですか。
そうなんです、それが目的で。
じゃあ日本にいた時もジャズをやっていて。
そうですね。
なんかじゃあプロのジャズミュージシャンになるぞ。
なるぞ。
あ、ということで留学したってことですね。
そうですよ。
はい、あ、それでアメリカに来たんですね。
はい、
そうですよね。だったら初めはボストン。
そうです
ね、バークリー行かれてましたもんね。
はい、そうです。ジャズの作曲家でしたね。専攻の科目が作曲家、ジャズ作曲家。
はいはいはい。じゃあその時は全然そんなチャクラを開いてじゃなくて、もうミュージシャンになると。
そうですね。でもそのバークリーのもう、途中で2、3年目で、スピリチュアルに目覚めて。
なんでスピリチュアルに目覚めることになってますか。
その頃ちょっと人間関係で悩んだんですね。で、なんで嫌いなのかとか、
なんで相性が合わない人とかって言いますもんね。
そう、うん、それで、人間関係で悩んだ時に、ちょっとそう心理学的な本を読もうかなと思って、それで心理学の本だと思って買った、本のタイトルが自己探求への道とかいう、自己探求の心理学の本かと思って読んだら、それはね、ルドルフ・シュタイナーっていう19世紀後半のスピリチュアリストですけれども、全然なんかあの世の世界とかそういう自己探求の自己の中からもう違うところに行っちゃったみたいな。
かなり深い、
かなり深い本だったんですね。
それでも読み始めたらスピリチュアルな世界に目覚めちゃったんですか。
そうですね、スピリチュアルな世界に目覚めて、で、まあ他の本も読み始めて、まあ何冊かあった本の中に、タントラを西洋で、ものすごく広めたインドのバグアン・ラジニーシっていう人なんですけれども、オショウというニックネームで広がっているんですけれども、彼の本ももう、バクリ時代に を読んでたんですね、うん、でヨガはそのバークリーの隣のところで、うん、ドネーションベースのヨガっていうのをやっていて、
はいはいはい、
でなのでだから音楽の学生でありながらヨガももう始めちゃって、
おたまたまでも環境的に隣にヨガがあったから行ってみようかみたいな形で、うんうんうん、あ、じゃあヨガは普通に始めれたんですね。でもその時のヨガはクンダリーニ
ではなくてハタヨガ、
ハタヨガ、うん、普通にヨガはやって
る、うんうんうん、
じゃあなんとなくだんだんだんだん近づいてますね。
そうですね、
ヨガを始め、
はい、
スピリチュアルな世界に本って目覚め、
はい、
でもミュージシャン、
そう、そうです、
でなんでニューヨークに来るんですか。
まあ一応、まあ、ジャズのメッカというか、まあ、私はジャズ作曲家だったので、うん、スタンダードのジャズをやる感じではなくて、うんうん、まあ、自分のオリジナルのジャズ、ジャズ系の感じだったんですけども、はい、まあ、でもやっぱり音楽のメッカでもあるので、
う
ん、
そうね、ジャズといえばニューヨーク、うん、行っとかないと、
行っとかないとみたいな感じで、
うんうんうん、
それでニューヨークに
来たんですね。ニューヨークに来て、
うん、
ついにタントラと出会っちゃうんですよね。
そうですね、
このタントラとの出会い、
出会いはまあ不思議なもので、
はい、
うん、ニューヨークに来て半年ぐらい で、うん、でまあ、ミュージシャンとしてももう、いろんな場所で演奏もし始めてたんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、お金を稼ぐのに、ね、うん、古着屋さんで働いていて、うんうんうん、その古着屋さんのオーナーさんがちょっとこう、はい、サイキック、
うん、
人で、うん、なんか誕生日のプレゼントは、なんか例えば本屋さんに行くと、この人に合った本が光、あの本が光ってるぞみたいな感じで選ぶ人だったんですよね、
う
ん、であのこの本が光ってたので持ってきたよとか言って、
あ、じゃあ誕生日プレゼント、
誕生日プレゼントです、
道子用に光ってたから、
うん、そうそう、
じゃあ全然内容とか見ないで、
彼女も内容知らずに私にくれて、
ただ光ってるからってことで、
そうそう、なのなんか、
でそれでその、うん、その本が、
その本がタントラの本だったんですね。
来たで、それを読んで、
はい、
もうこれだみたいな、
これだとまではいかなかったんですけれども、うんうん、まあ、あの悟りとかにはもうそのバックリ時代に興味があって、うん、そのまあスピリチュアルを探求していくっていうのには興味があったんで、
はいはいはい、
まあそのそれの一環としてそれに役に立つんだったらちょっとトライしてみようかなみたいな感じに、
そっか、なんとか、
そうですね、でもその本は珍しくちょっとキリスト教系というか、今ではそういう本がたくさん出回ってるんですけれども、うん、まあ、その頃は珍しい、そのキリストも、エジプトタントラを勉強していたっていう本で、珍しい本だったんですね。
でもニューヨークに来ても、まあ、うん、そこでタントラと出会いましたけど、
はい、
ミュージシャンとして活動してたんですね。
そうですね、
いつぐらいからこう
専門的に、
専門的に、うん、まあ今もミュージシャンやっていますけど、
はい、うん、
まあ、こうインストラクターとしてビジネスまでやってるじゃないですか。
そうですね、
どういう流れで、
まずクンダリニヨガの先生の免許を取ろうと思って、先生の免許を取って、
うんうん、
で、まあ、その頃からヒーリングとか、
はいはいはい、
ボディーワークとかにも興味があって、
うんうん、
で、まあ、ヒーリングボディーワーク、まあ、マッサージみたいな感じ、
うんうん、
そういうのをやってみようかなという感じになって、
うんうん、
まあ、その質問いいですね、今はっきり思い出しましたね、それまでまあその、ミュージシャンではやっていけてなかったので、
うん、
働いていた場所を、
うん、
そのクンダリニヨガの免許を取る勉強の時間とちょっとあのスケジュールが取れなくなって、
うんうんうん、
それでその仕事を一旦辞めたんですね、
うんうん、
で、まあ、免許を取る勉強中にどうしようかな、次の仕事見つけようかなっていう時に、うん、ヒーリングとかでちょっとやってみようかな、
うん、
でそしたらまあ一応生活は立てれるぐらいになった、まあ、しばらくちょっとクレジットカード生活とかもありましたけど、 それで、
はい、特にニューヨークはね、病んでる人多いですから
ね。そうですね。
マッサージとか、ほら、ヒーリングってこちらの人はよく使うじゃないですか。じゃあそれでちょっと整形が立てられる、
はい、そうですね、それで、まあ、クンダリニヨガの免許も取りましたし、まあ、その頃までにはいろんなネオタントラのマスターのワークショップも、取っていたので、まあ、その免許もあるし、まあ、タントラの免許ではなかったんですけども、まあ、クンダリニヨガの免許もあるし、じゃあちょっとネオタントラを教え始めようかという感じになって、という流れですね。
あ、でそれでクンダリニヨガを混ぜつつ、はい、ネオタントラも、はい、でもウィンちゃんとしても活動はしてるんですよね、
はいはい、
今の
そうですね、
結構ミミちゃんとして、なんかいい線まで行けたりしたらしいじゃないですか。
あ、そうですね、ニッティングファクトリーでずっ
と、ね、あとブルーノートでも演奏して、ね、
そうですね、ブルーノートは自分のバンドじゃなかったんですけど、まあ、あのサイドメンバーで、
はい、でももちろん今でもやってるんですよね、
はい、
それで今ネオタントラとクンダリニヨガを混ぜつつ、
はい、
音楽も持ってきましたね今回。
そうですね。
今回も
かなり時間かかってるんですけども、もう来年頭1月か2月ぐらいに、そのセクシャリティを歌っている音楽を出そうと思ってますね。
だってジャズの作曲家でしたもんね。
そうですね。
もっとね。
はい。
それじゃあジャズと、
ジャズではない
です、ジャズではないですね、
この今回プランしてるのは、
でもじゃあネオタントラと、はい、セクシャルなことと、はい、音楽を融合させた、
はい、
歌ってるんですか。
歌ってますね。
歌ってるんだ。それはヒーリング系ミュージックみたいなものを作るんですか。
ヒーリング系ミュージックももちろんそのヨガの先生としてやっているので、はい、それ系もできるんですけれども、とりあえず来年出そうと思っているのはヒーリング系ミュージックではないんですけども、ちょっとまあポップっぽい感じなんですけれども、でもこのクンダリニエネルギーがガンガン入ってるので、ポップのスタイルでも聴いてるだけでちょっとなんか上がってくる感じにはなると思いますよ。
あー、じゃあ聴くだけでも、ちょっとクンダリーに上げていこうぜみたいな、
みたいな感じですね。
だってあの音楽だけじゃなくてビデオまで出すんですよね。
あ、ミュージックビデオも出しますし、あとまあその前にまたなんか宣伝みたいな感じですが、
いや宣伝してくださいよ、
は
い、
その前に12月頭には、このタントラの、教育ビデオと、
はい、そうそう、
あとタントラとはちょっと関係ないんですけども、そのセクシャルリレーションシップに関するちょっと革命的な面白い関係っていう本も出そうと思っているので、それがまずその一応タントラをまず出して、
ああそれで音楽ミュージックは来年に、そうね、私大切なこと言って忘れましたもん、あの将来の夢、野望を聞かなきゃいけなかったですよね。
将来の夢、
そうそう、これで、そう、美智子さんの将来の夢、野望を聞かなきゃいけなかったんですよ。
そうですね、野望は、ね、今あの、実際に接して教えているのにも、あの時間が限られちゃうので、やっぱりこう教育ビデオとか出していって、それでもうちょっと広め、まあタントラの先生いっぱいいい先生いっぱいいるのであれですけれども、まあ私のスタイルが合うっていう人もきっといると思うので、それをこう教育ビデオとか本とかで広めて、ワークショップも、最近ちょっとニューヨークでやってないんですけども、まあワークショップを、まあニューヨーク以外でもやっていきたいですね。日本でも、日本でまだ教えたことないので、ね、
日本でまだこれでは、日本でぜひぜひ教えてください、
教えたいですね。
まあでも今こう教育ビデオとか作ってらっしゃるから、オンラインで受けられるように、なってきてるわけですね。
今回このインタビューを機に、
インタビューを機に、あ、すごいわ。
このコリンゴラジオインタビューを機に、日本語が全くなかったウェブサイトにも日本語をつけ、はい。で、まあ日本の方が見ても受けれないのは あれだなと思い、LINE とか、スカイプ、フェイスタイムでしたっけ、iPhone の、そういうあのビデオでも、レッスンを受けれるように、今回しました。
してくださったんだ、はい、そうでしたね。日本語サイトなかった
ですもんね。なかった、全くなかったの。
今まで活動全部英語圏でしたね。
そうなんです。
しかもワークショップとかヨーロッパではやってたみたいじゃないですか。
そうですね、
待望の日本語、そして日本での、日本語でのレッスンが出るわけですね、はい、これを機に
ね。
あ、じゃあ今申し込めば日本にいる人でも
ビデオで
レッスンが受けられる、
はい、基本の、まあ、ヒーリング直接っていうのは無理ですけど、はいはいはい、遠隔ヒーリングをできるだけ遠隔
ヒーリング、ね、
できるだけやり、うん、まあでももうちょっとテクニックを教えるっていう感じですね、はいはいはい、ビデオでは、う
ん
う
ん、でもちろんね、ニューヨークにお住まいの日本での皆さんが日本語でのレッスンを受けられるし、
はい、
ね、あの、うん、まあ、多分予約制だと思うんですけど、はい、日本ニューヨークに旅行に来る方、
あ、そうですね、
前もってね、うんうん、予約してもらって、
はい、
なんか新婚旅行とかでカップルで来る
とか、ね、いいですね、
カップルセッションとか、
うん、そう、なんかこの前もこれから結婚するっていうカップルが来て、うんうん、あの、まあ、これは一番大事だからっていう感じで、
そう、
セックスが一番大事だからって言って、
大事ですよねこれ。あの、みんな言葉にしないですけど、そこ大事ですからね。
大事ですね。まあ、セックスレスでこう、あの、うん、家族っていうのでやっていってる人もたくさんいて、それも私も理解できるんですけれども、まあね、
性生活、
そうです
ね、そこのフォーカス割としない人が多いですけどね、そこ重要なエネルギー源ですからね。
あと、だから年を取っていって自然にフェードアウトしたとかいう意味でセックスレスならまあいいですけども、うん、
はいはいはい、
やっぱりそのギクシャクしちゃってもうセックスはっていう風にしてやめちゃったのはね、
はいはいはいはい、
ちょっと、
はいはいはい、じゃあそれもでもこれで解決策に、ね、
そうですね、
一つにはなるわけだから、じゃあ、あの、野望は、
はい、
こうネオタントラとクンダリニヨガを広めていくってことですね。
そうですね。で、音楽もまた別で、
そうですね、
お腹も欲張りなんですね。
いや、もう人生一回っきりですから、欲張っていかないと。で、まあ、発信していきたいという、
発信していきたいですね、
広めていきたいということだったんですよね、
はい、
だからこのビデオを出すということでビジネス PR だったわけなんですけど、じゃあもう一度 PR してもらうんですけど、
はい、
今年に、
はい、
その本とビデオ、
はい、ビデオ12月の頭に、はい、出そうと思います、
うん、に、あの、このネオタントラの本、
ネオタントラの、教育ビデオ と、
うん、
本はネオタントラとは直接関係ないんですけれども、うんうんうん、すごくユニークなエネルギーセンシティブな人と、あと、もしくはこうカップルなんだけれども、
はい、
もうちょっとなんか他にも広げていきたいけれども他の人とセックスするわけにはいかないしみたいな人のために、すごくユニークな、セックスしなくてもセクシャルエネルギーの交換が楽しめるっていう、あの、いろんな段階を踏んだ、なんか不思議な本なんですよ。それを出そう、そ、
はい、12月の頭
に、はい、で、その本の最後に、タントラの1ページに凝縮させてタントラのベーシックを書いていますので、それをかなり、自分なりによく1ページでここまでまとめるかなっていう、
長い、これだけ聞いて長かったのにどうやってまとめたんですかまとめきれないでしょ、1ページでまとめたんだ、凝縮して、
凝縮1ページにまとめたの、
すっごいエネルギーこもっちゃった、
そうですね、でもかなりうまくまとめれたと思います。
やったな自分みたいな、
そう、やったな自分っていう感じの、なので、タントラ、直接タントラの本ではないけども、タントラ興味ある人も、英語ですけれども、
英語、はい、じゃあこれで、でもこれドーンと本が売れちゃったら日本版出るでしょ
う。そうですね、
日本語版、スペイン語とかイタリア語とか全部出ますね。
そうですね、
もう野望は大きく持っていった方がいいと思うんですね、
はいは
い、いや、ちょうど12月の頭ですから、クリスマスプレゼント、はい、
ね、
ホリデーギフトに、
あ、いいですね、
いいですよね、
はい、
ビデオと本、で、CD の方は来年です、
来年、
ね、その CD は音楽とセクシャリズムを 融合させた、はい、混ぜた
EP、 もう iTunes とか、うん、音源だけ、うん、実際 の、 あのフィジカル CD、はい、3DCD じゃないんですけど、
うん、はい、あの iTunes ストアとかで、ね、はい、購入できるですよね、はい、それを聞くとクンダリネも上がる、
上がる、上がるぜにしちゃいましょう、
上がるぜにね、はい、しちゃいましょうか。それは来年の
頭1月か2月ですね、
はい、もう忙しいじゃないですか、
ね、そうなんですよ、
2月年始にかけて、
はい、頑張ります。
ではでは、
はい、
みそさん濃厚なお話でしたけれども、
はい、
最後にですねリスナーの方に一言というクエスチョンがあるんですけれども、はい、どうですか。
そうですね、一言にまとめられないんですが、
大丈夫ですよ、さっきの、はい、あのタントラも1ページにまとめたから
1ページ分ぐらい、
うん、
そうですね、まあ、うん、一言で言うと、
うん、
セクシャルにもっとオープンになってほしいと。
割と性のことは隠す人多いですね、はい、
そうですね、でアメリカでも 95% の人がそのセクシャルに関する会話がない、
うん、
なので本当はもうちょっとソフトにタッチしてほしいのにっていうのを、長い間カップルの人でも言えてなかったりっていう、アメリカ人でもそうなので、
はいはいはい、
日本もそうだと思うんですね、
うん、
なので、うん、だから
特に日本なんていうのは、うん、セックスっていうのはなんとなく口にしてはいけませんみたいな、うん、そういう風習というかで、
ね、そうですね、
ね、でも昔はそうじゃなかったって言ってましたよね。
大昔はそうじゃなかったっていう情報があり、
あ、その、うん、
西洋文化が入る前は、うん、例えば秋祭りとかそういう豊作祭りの時にもう11歳12歳ぐらいまでになるとこうもう交合してもいいみたいなのが暗黙の了解みたいなあの感じだったらしいんですよ。
それが西洋文化が入ってきて、
多分西洋文化の影響だと思います。
性禁止、
うんうん、その明治時代に男女7歳にして席を何でしたっけ、同じ季節みたいな、うん、そういう、まあ、だから西洋の、まあ、キリスト教のめちゃくちゃいいところもいっぱいあるんですけど、まあ、キリスト教の弊害の部分はまあ、ちょっとセクシャリティが抑圧、あ、まあ、他の大体メジャーな宗教は大体抑圧されてる、あ、
抑圧されてますよね、
はい、
ミサを守れみたいな、
はい、どの宗教も大体抑圧されてる、まあ、されすぎ、
どっちされちゃったんですかね、
まあ、元の本当にそのキリストだったり本当の元の人はそんな風には言ってないと思うんですけど、なんかこうそういう風になり、あとまあその方が社会全体もコントロールしやすいとかいうのもかなりあると思うんですよね。だって一番面白いことが勝手に一人でね、面白かったらもうコントロールしにくいんじゃないですか、みんな面白いと、
しかも一番エネルギーが高いからな、男女が混ざっちゃうととてもエネルギーが出ちゃうから、
そうなん
です、抑制しづらいか抑制しておいた方がまとめやすいと思ったのかしら、
それが一番の要素なんじゃないでしょうかね、
まあでもそれで育ってきちゃったからなんとなくセックスに対してはこう、クローズというか、
そうですね、なのでだから私の友達のお話なんか聞いてても、日本人の友達で聞いてるとその処女を失った時にお母さんごめんなさいみたいな、こう親からセックスは汚いものみたいな、良くないものみたいなのがものすごい潜在意識にあるっていうパターンがすごい多いみたいで、なのでそのセクシャリティに関してもっと、うん、オープンに いいものを、その、うん、セックスがなかったら私たち存在していないので、
してないしてない、
そうなんです、うん、なのでセックスを否定しちゃうと、うん、自分も否定、うん、ある意味大きな意味で否定することになるので、オープンに、別にそのオープンセックスみたいな感じでたくさんの人とやれとかそういう意味のオープンじゃなくって、うん、まあ、それでもいいですけど、
はい、
まあ、そのセクシャリティというものに対してオープンに、
はい、
なってほしいですね。
まあ、じゃあ美智子さんどんどん出ていってどんどん広げていかないとですね、みんなの閉まったところを開けてあげないとね、
そうですね、頑張りたいと思います。
つ聞き忘れてしまったんですけど、
はいはい、
こうサイキックとか、うんうん、こう能力とかそういうのあるじゃないですか、もともと生まれ持った能力とかってない人とかもいるじゃないですか、
うんうん、
それってあげられるんですかね。
うんうん、私がまあもともとそんななかったんですけれども、うん、まあ今そのあるとかいう感じじゃないですけど、
いやいやなかった
セミ、うん、セミサイキックという感じになって、それはクンダリニヨガをやり始めてからですね、
うん、で上がるようになって、
うん、かなりこう直感が冴えてきて、でまあまあクンダリニヨガだけじゃなくて他のヨガでも、あと瞑想もずっとやってると直感がどんどん冴えていく、
じゃあ私直感があまりないのよっていう人でも、
うんうん、
その鍛え方によってというか訓練の仕方、
うんうん、
その瞑想をしたり、
うん、
くんだりにヨガを取り入れたりすると、
うんうん、
直感みたいなものって冴えてくるもんなんですね、
う
ん、
そうですね、
言ってましたよね、なんかお食事とか。
そうなんです、人によって多少違うかもしれないんですけども、うん、私が10年くらいベジタリアンだったんですけども、うん、ベジタリアンの時にはかなりもう直感が冴えすぎちゃって、
うん、
ちょっともう大変な感じになって、うん、お肉を食べ始めたんですけれども、
あ、お肉を食べるとこう、うん、その直感は少しこう、
私の場合はそうですね、うん、なんか皮が分厚くなるみたいな感じで、
あ、なるほど、うん、こうちょっとだから
実際に肉体の皮も分厚くなるお肉を食べると、
うんうん、
という感じで多分エネルギー的にも分厚くなって、
はい、
うん、
じゃあ食感が薄いとか思ってる人は、うん、その、まあ、食事であったりこうヨガを取り入れたり瞑想を取り入れるほどによって、
うん、
上げられるってことですね、
はいはい、
私にはそういう能力がないとかじゃないんですね。
じゃないです。 あとそのだから本当は誰でも何かしらサイキックで、うんうん、
能力を持ってる、
はい、絶対みんなサイキックなんですよ。あ、けど
全員持ってる
の？その例えば私の友達でフードサイキックって言ってるんですけど、うん、食べ物に関してはものすごいサイキックで人がなんかすごい美味しいものを今日は食べるぞっていう時に限って連絡してくるとかで、
うんうん、
本人はサイキックだと思ってないし、みんなも普通それサイキックって言わないけれども、
うん、
もうこれはフード食べ物に関するサイキック、
それは能力だ、
うん、だからみんな違う
種類のサイキックっていうか能力を持って、だってさっきのお友達だって、
うん、
友達のバースデープレゼントを選ぶときに光って見えたり、
うんうんうん、
本が落ちてきたりすると言っても、それも能力ですよね。
ねえねえ、なんかなんか全体的にサイキック能力、まあ、私そういうのの専門じゃないですけども、うん、もしなんかサイキック能力を上げたいなとかいう人は、例えばさっきなんとかちゃんのことを考えたなっていうのを覚えておくと、なんか次の日に電話かかってきたりとか、なんかそういう、自分の思考と実際起こることがどういうふうにリンクしてるかっていうのを観察し始めると、
うん、
どんどん高まっていく。
私の感が冴えるように、うん、直感が冴えるように、
いや冴えてますよ、
お肉大好きなのでね肉食なので、いやーちこさん今日はまた濃厚エネルギー高い、ちょっとこのエネルギーいただいたままもうそろそろラップアップしますよ、
はい、
うん、
お疲れ様です。こんなちょっと奇抜なトピックで、
いえいえいえ、なかなかねこう手にできないトピックなので、
そうですね、
これはいいですよね、
うん、
ぜひ皆さんもこう聞いてもらって、はい、もうちょっとやっぱり性に関してはね、
はい、
なんとなく慎みなさい系が多いから、
うん、
いやさ広げていってくださいね、ぜひぜひとも
皆さんも広げる努力をオープンに、
そうですね、はい、自分でもできることがありますからね、
うんうん、
いつか日本とかでもねワークショップできるような日がね来るといいですね、
はい、よろしくお願いします。
いや今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これなんかちょっとみちこさんのエネルギー吸ってちょっと高まった気がしますよ、
うん、
いや、ということでね、本日はですね、クンダリニヨガネオタントラインストラクターの高谷美智子さんにお越しいただきました。美智子さん、ありがとうございました。ということでね、本日はこの辺で終わりになります。それでは来週もよろしくお願いします。See you next week! Bye bye!